ご着席ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書ヘブライ人への手紙11章4節から7節、新約聖書の414ページです。拝読します。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自身を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。以上です。信仰の義と題して牧師先生から説教をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙11章の4節から7節までをご一緒にお聞きしました。始まりの4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。今日聞いたこの箇所でも、信仰という言葉が最初に出てまいります。今日聞いた箇所でもと今申し上げたのは、実は先月金曜礼拝で、この直前の11章の1節から3節を聞いたのですが、その始まりの1節のところでも、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですというふうに言われていまして、やはり信仰という言葉から始まっていました。で、ここに述べられている信仰というのは一体何であろうか、ということから先月は聖書の言葉を考え始めたのですが、その時に申し上げたことをもう一度確認しながら今日の箇所を考えていこうかなというふうに思っています。信仰という言葉はどういう意味なのか、例えば日本語の手元にあった辞書で信仰という言葉を引いてみるとこんなふうに書かれています。信仰、神や仏などある神聖なものを、またはあるものを絶対視して信じ、尊ぶこと、その固く信ずる心、手元の岩波書店の国語辞典にはそんな説明がありました。で、こういう説明によるならば、信仰というのは心の事柄であって、何かを絶対だと思って尊び強く思い込むことが信仰なのだということになります。おそらく日本人の多くは信仰というとそういうイメージで考えるだろうと思います。でも先月これは考えたことなのですが、新約聖書というのはもともとギリシャ語で書かれていまして、そのギリシャ語で、信仰と私たちが今、日本語に訳して読んでいる言葉というのは、強く思い込むというのとは少し違ったニュアンスを持つ言葉なんです。 この言葉は人間が自分で何か決めて強く思い込むということじゃなくて、説得されるという言葉が語源にあります。何かを説明されて、そしてそれをよくよく理解して受け止めている状態というのが信仰なんです。信仰というのはそんなふうに教えられ、よくよく考えて受け止めるということですから、自分からたどり着くことはできないんです。説明してもらわなければならない。で、そういう意味では信仰は神様からの贈り物、プレゼントとして私たちにもたらされるものです。しかしそんなふうに神様についての説明を知らされ、理解をしていく途中で、私たちは神様がこの私に何を望んでくださっているのかということも聞かされて、知るように変えられていくんです。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと、11章の一節に言われていたのですが、望んでいる事柄と訳されている言葉は、もともとの聖書では受け身の動詞で書かれています。ですから望んでいるというのは、実は望まれている事柄について私たちが確信するというふうに言っているんですね。で、それはつまり望む主体というのは私たち人間ではなくて、神様が私たちに何事かを望んでくださっている。で、そしてそのことを確信し、望まれているように生きていくのが、すなわち信仰なのだというふうにここには言われているんです。そして昔の人たちはその信仰のゆえに神様に認められましたというふうに2節に言われていたわけです。昔の人というのは自分自身が強く思い込んでいたことをもとに、その思いを貫いたというのではなくて、むしろ長い時間をかけて神様からいろいろなことを教えていただき、少しずつ神様の御心を知るように変えられていって、そして神様に望まれるような生活を過ごすものに変えられていった。で、そういうありようを神様がとても喜んでくださり、受け入れていつも応援してくださった。それが昔の人たちが信仰ゆえに神様に認められたというふうに言われていることになるわけです。で、今日の箇所というのはそんなふうに神様に喜ばれ、支えられて持ち運ばれるようにして生きた人たちの姿が、順々に思い起こされていくということになります。で、今日聞いたところでは、神様に出会わされ、そして、特に信仰の父と言われるアブラハムよりも前の時代に生きてきた3人の人たちの姿が、信仰を与えられて生きた人の姿として思い起こされていくんです。で、まず覚えられているのは、カインとアベルの兄弟の弟の方、アベルです。で、今日はこのアベルの信仰というものを考えてみようと思うのです。イノクとノアについてはまた来月考えようと思います。イエス様もです、このアベルについてはマタイによる福音書の23章のところで、アベルは正しい人だったというふうにおっしゃっているんです。で、今日のところでは、そのアベルが信仰ゆえに兄のカインよりも優れた捧げ物をしたのだと、そうここに教えられています。それが先ほど繰り返してお聞きした4節だったわけです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。そうここに言われています。で、カインとアベルの物語は覚えておられる方も多いだろうと思います。旧約聖書の創世記4章に出てくる物語です。最初の人間であったアダムとエバのもとに2人の兄弟が誕生するわけです。で、2人とも成長しまして、兄のカインは土を耕すものになり、弟のアベルは羊を飼うものになります。で、そしてかなりの時が経って、2人はそれぞれに神様の前に供え物を持ってやってくるんです。お兄さんのカインは土から取れた産物を捧げ物として持ってきます。弟のアベルは丸々と太った羊のウイングを供え物として持ってやってきます。ところが、この二人が供え物を捧げた時に、ちょっとした出来事が起こるわけです。 神様はアベルとその捧げ物には目を止めてくださいましたけれども、カインとその捧げ物の方は目を止めてくださらなかった、顧みてもらえなかったわけです。どうして神様はアベルとその捧げたものの方に目を止め、カインとその捧げたものには目を止めてくださらなかったんでしょうか。山梨英和中学校の聖書の授業で、どうしてだろうかということを宍戸久子教師が子どもたちに尋ねて考えさせたということがありました。で、生徒たちは自分たちなりにいろいろと考えて答えてくれたんだそうです。で、例えばある生徒はです、神様というのはお肉の方がお野菜よりお好きなんだろうと考えて、神様は肉食なのだという答えを出しました。神様は草食じゃなくて肉食なので、丸々と太った羊の方に目がいったのだ、そういうふうに考えたんですね。で、これ大変興味深い答えだとは思いますが、しかし実はです、今日聞いているこの箇所に答えが記されているんです。すなわちアベルがカインよりも優れた生贄を神様に捧げることになったのは、その捧げ物の種類とか数とか立派さではなくて、信仰によったのだというふうに言われています。神様は捧げられた品物それ自体ではなくて、捧げる人自身の内面のありようをご覧になるのだ、そうここには述べられているんです。ということはアベルは彼の信仰のありようが正しいのだと神様から認められた、しかしカインは残念ながらそう認めてもらえなかったということになります。一体この兄弟の違いというのはどこにあったんでしょうか。で、まず違っていたのは、自分の思い通りにことが運ばなかったとき、想定外の思いを超えるような状況に立ち立ってしまったときに、この二人がどうであったかというそのありようが違います。カインの場合には、弟の捧げ物を神様は顧みてくださり、自分の捧げ物の方は顧みてもらえなかったときどうなったか。カインは激しく怒って顔を地に伏せてしまいました。顔を伏せたというのは、神様を仰ぎ見るのをやめてしまったということです。で、神様はそんなカインに丁寧に語りかけてくださいます。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、あなたは正しいあり方をしてもう一度顔を上げることができるのだ。しかしもし正しくないあり方をしてしまうなら、罪がお前を待ち伏せてお前を誘惑してくる。お前はその罪に支配されてしまうのではなくて、逆にお前の方が罪を支配して悪を行わないようにしなければならない。そういうふうに神様はカインのことを諭してくださったんです。筋道を立てて丁寧に教えてくださいます。まさに信仰というのが説得されることだと言いましたけど、信仰の道にカインを導いて正しい在り方をさせよう、本来あるべき姿を理解させよう、神様はそんなふうにカインに働きかけてくださったんです。ところがカインの身にはそういう神様のおっしゃる言葉がもう入ってきません。で、とうとうカインは取り返しのつかない失敗を犯してしまうんです。野原で自分の血を分けたただ一人の弟アベルに襲いかかり、これを亡き者としてしまいました。カインの場合はそんなだったのですが、じゃあアベルの場合はどうだったんでしょうか。アベルの捧げ物を神様は顧みてくださいました。するとです、アベルにとっては想定外のこと、自分の思いを超えるようなことというのは人生の中で何も起こらなかったということになるんでしょうか。そうではないんです。アベルこそ普通ならとても受け止めきれないような痛ましい仕方で 彼にとっての想定外のこと、思いを超えるような出来事を経験させられてしまいます。すなわち、信頼していた兄から襲われて命を失うという非常に辛い出来事をアベルは自分の人生の中で経験するんです。アベルが経験させられた思いを超える出来事というのは、カインが経験させられた出来事と比べてより軽かったなどと一体誰が言えるでしょうか。あまりに辛い経験をしてしまいますと、その人は人生にすっかり絶望して神様への信頼をもはや失ってしまう。で、そういう可能性が人には誰にでもあります。私たちももしかすると本当に大変な辛い出来事を経験するときに、神様が本当に自分を守っていてくださるんだろうか、自分をご覧になってくださっているんだろうか、そんなふうに考えてしまって神様に信頼することをやめてしまいそうになる。で、そういう可能性をはらんでいます。命を脅かし辛い経験で威嚇することをもって人間を神から引き離してしまおうとする罪と滅びの勢力というのは、いつでも神に属する者たちを狙っているからです。カインが自分の人生の中で起こった思いを超えたこと、その経験のために激しく憤り神様を見上げなくなったというのであれば、むしろアベルこそそうなってもおかしくはなかったんじゃないでしょうか。アベルこそカインよりもはるかに理不尽な仕方で思いを超える経験をさせられたのではないでしょうか。そしてそういう辛く不当な経験をさせられたアベルは一体どうなったんでしょうか。彼は殺されてしまいました。しかし命を失ってもなおアベル自身は神様に対する信頼を失わなかったんです。どうしてそんなことが言えるのか。この事件の後、神様は弟を殺した側のカインにこうおっしゃっています。お前は何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。アベルは殺されても神様への信頼を失うことなく、死にさえしても神様は鬼にて神様に助けていただくことを願ったんです。だからアベルの血が土の中から私に呼びかけている。神様はそうおっしゃるんです。アベルのそういうありようをご覧になって神様は、アベルの捧げているものの方がカインの捧げ物よりはるかに勝っている、優れたあり方をしているとおっしゃってくださるんです。で、今日のところにはアベルが正しいものであると証明された、そしてまた神様が彼の捧げ物を認めてくださったというふうに言われています。ここで証明するとか認められると訳されている言葉、実は同じ言葉なんです。そしてこの2つに訳されている言葉はですね、別な言い方をすれば称賛するという言葉でもあります。つまり神様はアベルを正しいものであると褒めてくださったんです。神様が彼の捧げ物を褒めてくださったのだ、ここにそう書かれているんです。普段もしかすると私たちはです、アベルという人物について旧約聖書の中に出てくる兄弟 でただ自分では何もすることなく兄によって殺されてしまっただけのおとなしく気の毒な人物だというふうに受け止めてしまうようなことがあるかもしれません。しかし実は神様はそんなアベルの中にです、死に至るまで確かな信仰があったということを見て取っておられるんです。 そしてアベルは本当に見事な信仰であるというふうに褒めてくださる。シエスもまたアベルは正しい人だったというふうにおっしゃるんです。そしてヘブライ人への手紙の著者、この手紙は、そういうアベルを指さしながら、あらゆる信仰者の先頭にこのアベルを置いている。それが今日のところです。アベルの生涯は兄弟の裏切りによって不意に打ち切られてしまったように感じられるかもしれません。しかしです、残酷なようですけれども、このようなことというのは今日でも私たちの周りであり得ることではないでしょうか。不慮の事故や不慮の出来事、不慮の死ということは私たちの間でも、あるいは私たちの近くでも見聞きするということがあり得るように思います。私たちの人生の中でもです、本当に予想もしなかった想定外の出来事に出会わされる。そしてその中で激しい怒りを覚えたり、あるいはあまりに辛くて神様の愛をもはや信じられなくなりそうだと、そう感じてしまう場合というのはあるかもしれません。しかしです、神様はカインにおっしゃったように、私たちにもおっしゃるんです。どんなに辛い経験をする場合にも、あなたは罪に支配されてしまうのではなくて、罪を治めなくてはならない。そしてまた、そういう道があり得るということを、実は殺されてしまったアベルが私たちに教えてくれているんです。ここでアベルは死にましたが、信仰によってまだ語っていますと言われている通りなんです。アベルは確かに亡くなりましたけれども、しかしその亡くなったアベルがどう生きたか、最後までどうであったかということを通して、実はアベルは私たちに今でも信仰に生きていいのだと語りかけてくれているんです。そして最後に覚えたいのですが、このアベルの姿というのはどことなく主イエスキリストのお姿に重なってくるところがあるんじゃないでしょうか。アベルも羊飼いでしたけれども、主イエスも私たちの大牧者であって、アベルと同じように誠に不当なやり方で命を奪われましたけれど、最後の最後まで神様への信頼を失わずに十字架の上におられました。私たちは自分が主イエスのように、他の人たちの罪の贖いとして自分を差し出すということはできませんし、する必要もありませんけれど、しかしアベルのように神様を見上げる生活を終わりまで続ける、そして神様の御言葉を聞かせていただくことで信仰を終わりまで贈り物として携えて歩むということは許されているのではないでしょうか。そして私たちには、アベルのようにです、地上の生活を終えているけれども、なお神様に信頼して、信仰を持って生きていいのだということを語ってくれる信仰の友や先輩たちが大勢与えられているということも覚えてよいことではないでしょうか。キリスト者というのは決して、自分一人きりで信仰を携えていくんじゃないんです。私たちの信仰がつい揺らいでしまいそうになる、そういう怒りの日に、誘惑が忍び寄ってくる日に、アベルをはじめとした大勢の証人たちが私たちには与えられています。神様に喜ばれて信仰を持ってこの地上の生活を生き、そして先に召されていった。そういう兄弟姉妹方が私たちには大勢与えられています。その一人一人に与えられていた信仰、またその生活を神様はよしとおっしゃって、私たちの前に示してくださるんです。私たちが今日生きている信仰も同じではないでしょうか。 私たちも主イエスを見上げて慰められ励まされ勇気づけられながら今この時を生きていく。そして私たちの信仰もまた神様が喜んでいてくださって、さらに多くの人がそれを見て確かに神様に信頼していいのだという思いを新たにされて生きる、そういう生活を与えられていることを覚えたいと思います。主イエスが私たちすべてのために十字架にかかって罪を許し清らかな新しい生活を私たちに贈り物としてくださっている、そのことを覚えて私たちもこの地上の生活の中で終わりまでを神様のものとして生きる、そういう幸いな歩みを与えられる。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、アベルが捧げ物それ自体によったのではなくて、あなたに終わりまで信頼して生きたその信仰によって本当によく生きたと神様から喜んでいただき認めていただいたのだという聖書の言葉を今日私たちはここで聞かされました。あなたが一人一人の信仰生活についてそのようにあなたに信頼し頼り、そして支えられて生きていくことを喜んでくださり、あなたがいつも私たちを御言葉を持って支え慰め勇気づけて歩ませてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださり、私に従いなさいとそのようにおっしゃってくださる御声を常に聞き取りながら進んでいくことができますように、私たちのそれぞれの生活の中にあなたが主の招きをまた導きを絶えずお与えくださいますように、そして聖霊によって私たちが主へと招かれ実際に従って生活していくことができますように、あなたがすべてを備えてくださいますようお願いいたします。今日それぞれの場所に置かれあなたのことを覚えながら礼拝に集うことができずにおられる方々がいらっしゃいます。どうかその一人一人をあなたが顧みてください。教会に来る足を奪われまた道を塞がれ、さまざまな寂しさやまた不自由さを覚えながら歩んでおられるお一人一人が、しかしどうぞ今日それぞれの与えられている生活の中にあって私たちを支えてくださる主を証しする証し人としての生活を過ごしていくことがおできになりますように、どうかその生活の中で主に信頼しより頼んで祈りまた支えられて一つ一つのことを行っていくことができますように、あなたが聖霊によってすべての方を守ってくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。